もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
はい、お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
73歳。
73歳。
はい。
結婚してます。
しております。
ご主人何歳ですか。
70歳。
お子さんは。
48歳。
で、今一緒に住んでんの。
いや、別に。
じゃあ今お二人ですね、住んでんのは。
はい、
はい、わかりました。それでどんな相談ですか。
息子の相談なんですが。
結婚してんの。
はい、しております。
はい。
息子が13年前に、
はい、
鬱になりまして、
はい、
それで仕事を辞めて1年ぐらいで復帰して勤めてたんですけど、
はい、
7年前にまた発症しまして、
はい、
会社を辞めました。
それで、あの、この息子さん、結婚したのは何年前ですか？
3年前です。
3年前。
はい、
ということは、13年前に鬱になったという時は、この時はお一人ですね。
はい、一人です。
で、7年前というのも一人ですね。
はい、一人です。
結婚、まあ、3年前ですからね。
はい、はい。
で、息子さんは今、子供はいないんですね。
おりません。
はい。それで仕事は、あの、もう今は元の会社に戻ってしていると。
いえいえ、仕事はしておりません。
今仕事はしていないの？
してないです。
そうすると7年前に鬱になったというのは、これは何、自分で鬱になったと言ってるの、それとも診断されて鬱だという？
診断されて鬱になって、病院にも通ってました。
病院に通っている。
はい、
はい、
それでまた仕事を新しいのについて、
はい、
結婚する前だから4年前にその今の奥さんと会社で知り合って、
はい、
そこで今度3回目が発症したんです。
結婚する前に鬱になってたわけね。
あ、そうそうそう、それが3回目です。その時に仕事も辞めたんです。
結婚する時仕事を辞めた。
結婚する前に仕事を辞めたんです。
はい、だからそうすると奥さんの方は全部知ってるわけですよね。
そうなんです。
はい、
それを承知で一緒になったんです。
はい、それで
それがずっとしていまだに、まあ、あのお勤めもしてない状態で家にいるもので、
はい、
それで病院には、まあ、月1度は通っておりますけど、
はい、
こんな状態でずっと続いているので、私自体がもうすごく心配で、調子がいい時にまあ週に何回でも仕事についてくれればなっていうアドバイスはしてるんですけど、
心配というのはありますけど、先ほどのお話だとお二人で生活しているということで、
はい、そうです、そうです。
この息子さんは別のところにいるわけです、住んでるわけです。
はい、
そうすると息子さんが鬱になっていろいろと周りの世話もあるでしょうけど、これはあなた自身がやってるわけではなくて、お嫁さんが。
え、お嫁さんはあの仕事を一本にして、息子は昼間は家事をお掃除したり洗濯をしたり、
うん、
調子がいい時なんか食事の支度はしてるみたいです。
あ、
それでこういう状態が続いてるので、
うん、
まあ、私としてはあの奥さんは何も言わないと思うんですよ。まあ、直接私今毎日会ってないんですけどね、
うん、
で私としてはもう結婚したのはまあ3年前なんですけど、ちょっと申し訳ないなと思って、まあ、調子がいい時にはちょっと1週間で何回でも仕事を始めてくれればいいなっていうのは少しアドバイスはしてるんですけど、あの病気が病気だからあんまりきついことも言えないで、
きついことは言えないというよりも、これはっきりこうしなさいとか、あるいはこうしたら治るとかということが、専門家でも非常に今の話を聞くと難しいですよね。したがって専門家ってない人がこうしろああしろってアドバイスは非常に難しいですよ、これ。
ね、
これ基本的に心理的なことが問題ですから、
はい、
それで今日のあなたの相談というのはどういうことですか？これ大変難しい相談だと思うんですけれども。
私ももう結構今まで散々息子もいろんな面倒を言ってきてアドバイスしてきたんですけど、うつになってからはやっぱりこういう言い方はまずいから、うまくこの子が何か社会に向けて一歩でも二歩でも出れるような、ようになってくれればいい時はいいんですよ。調子がそれを見ていて、そばで見てるもので、それで私としては奥さんに申し訳ないっていうので3人であちこち旅行に出かけてるんですよ。こういう息子に対してどういうアドバイス、私と親としてのアドバイスはどうして
どうしていいか、大変難しい相談だと思います。今日はスタジオに弁護士の野島理恵先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いしま
よろし
す。
くお願いいたし
ちょっ
ま
と
す。
確認したいんですが、今息子さんは奥さんと2人で暮らしていて、奥さんが働いてらっしゃって収入を稼いでらっしゃると。で、家はこれ、息子さんと奥さんの家は借りてらっしゃるのかな？持ち家なのかな？
帰ってます。
その家賃も払えているわけですね。まあ、経済的には、病気していて、まあ、病院にも通って治療代とかもかかるでしょうけれども、今そういうものを親御さんに頼っている状態ではないってことですね。
帰ってはない、代わりに申し訳ないっていうことで、私が時々
連れてっ
食
て
品
る
とかを持っ
ね。
ていくっていう、はい、そうです。
息子さんとは何回、月に1回ぐらい会ってらっしゃるの？
会っております。向こうから来たり、病院の帰りに寄りますから。
寄ってくる。
はい。
で、まあ今まであなたもお母さんとしていろいろアドバイスをしてきたわけですよね。で、その結果今に至ってるわけですよね。
そうなんです。
で、あなたからすると今の状況はまあご不満なわけですよね、息子さんの現状が。
見たらもうちょっとどうにか週に何回でも働けないわけじゃないんじゃないかなっていうのは、上としてはちょっと感じてますね。
そんなに働くことがいいことですかね？
まず大げさに申し訳ないなと思うい
や、
んで
それ
す
は
よ。
ご夫婦の問題であって、ね、奥さんが働いてほしいって言ってるんだったら、それはそうですけど、別に奥さんが働いてほしくなかったら、お嫁さんに申し訳ないっていうのは、それはちょっと、これまあ、ちょっと厳しい言い方ですけれども、あなたが息子さんに口を出したくて、その口実として、お嫁さんに申し訳ないからっていうふうに、なんかこう、息子さんにやっぱりあなたがこう、アドバイスをしたい、こうなってほしいっていうのがすごく強くおありなんですよね。で、それはその奥さんが言おうがいまいが多分、そうなんだろうと思うんです。だから奥さんが何も文句言わなくても、あなた自身の息子さんにこうなってほしいっていうアドバイスをしたいんだと思うんです。ただまあ今まであなたがアドバイスをしてきた結果が今こうなってるわけで。で、客観的に見ると今こうなってるけど、息子さん今は別に親に迷惑をかけてるわけでもなく、奥様は了解済みで、奥さんが働いて、息子さんがお家にいらっしゃるということで、まあ、せっかく、ある意味こう安定しているわけですよね。もう48歳の息子さんで、専門家にもかかっていらっしゃって、親がどうこうできる問題じゃないと。親がどうこうできるんだったら、とっくにどうこうなってますわな。だけど今までずっとあなたがアドバイスしてきてこうなんだから、あなたがおそらくこの後ずっとアドバイスをしてもあんまり変わらないんじゃないのかなと。っていうのと、まあ、あなた自身もだらしない息子だっておっしゃるけれども、そんなにだらしないかなというのが一つ。
若い子から見たら1から10までお話ししてないんですけど、やっぱりだらしないです、私から。
で、それはあなたがそういう息子であってほしいっていう思いとかけ離れてはいるんでしょうけれども、でも現実の息子さんはあなたがこうあってほしい理想の息子さんとは違うわけですよね。そうやってこう理想の息子さんを追いかけているうちには、 現実の息子さんを受け入れてあげることはできないし、現実の息子さんを受け入れてあげることができなければあなたも辛いし息子さんも辛いんじゃないです？
そうですね、
こうであってほしいっていう理想の息子さんっていうのがまああるんでしょうけど、でもそういう息子さんはどこにもいないんですよ。それはあなたのなんていうか希望というか、よく言えば希望で悪く言えば幻で、現実の息子さんはそうじゃない息子さんでしょ。それでもやっぱりあなたは息子さんだから愛情を持って見てらっしゃるんじゃないのかなと思うんですけれど、なんでまあその法律家からすると今んとこ誰にも経済的に頼ってるわけでもなく借金をしているわけでもないようで、まあお仕事をしてはいないかもしれないけれども奥さんとまあそこそこちゃんとやっていってらっしゃっていて離婚だとかっていう話にもなってないんだったら、まあ放っておいてあげるべきかなっていうのが一つと、客観的にこうお話を聞いてってこうずっと息子さんにダメ出しをされていて、ある意味ねだらしない息子だと情けないと、でそういうふうにあなたが思ってらっしゃること自体がなんかこう現実を見ていないのかなっていう気がしますね。その現実の息子さんをだらしないかもしれない、仕事してないかもしれない、でもこれが私の息子なんだというふうなね、なんていうか割り切りをなさらないと、あなた自身がそのずっと理想の息子を追いかけ続けて現実の息子にやきもきして苦々しく思って、あなたご自身が苦しいんじゃないのかなと思うんです。
確かに苦しいんです、眠れないです
よ
ね。
ですよね、
はい、
あなたが今苦しんでるのは現実の息子さんが仕事をしてないとか鬱だとかっていうんじゃなくて、現実の息子さんとの乖離に苦しんでらっしゃるわけなんで、息子さんの問題というよりあなた自身が現実の息子さんを受け入れられないっていうあなた自身の問題なのかなっていう気がしますけどね。うん、だからまあ今の息子さんはこうなんだと、
はい、
いうことをもうこれはこれで仕方のないことで、あなたがどうこうできることじゃないと、もうある程度割り切ってそうやって息子さんのこともうだらしない、なんでこうなのかしら、なんでああなのかしらと思う前に、もっとご自分とご自分の旦那様との生活とかね、もうちょっとご自分のことに向かれた方がお気持ちが楽になるかなと思いますけどね。
今ね、
はい、
本当にいいアドバイスいただきましたね。なぜあなたここまで辛い状況の中で生きた息子に対して批判的になるんですか？
いやー、やっぱり自分が長い間育ててきた仕方とか、やっぱり私も人に言えない苦労をして、息子を育ててきたもので、
今野島先生から言われたんで、
はい、
攻撃の矛先を息子から途端に自分に変えちゃって自責に戻っちゃったんだけどね。
まあそういう鬱にしたのは私ではないかなっていうのが頭のどっかにずっと残ってるんだと思います。
でそのことを受け入れられないわけね。
そうですね、
そうですんでって、もうそれが答えだ。今日の原因は自分にある
とずっと思う。
だけどそれを認めたくないんですよ。だから息子はだらしい、いい加減だ、どうのこうのやる気がないのってのを言い続けてるだけの話でしょ。
はい、
あなた以上に息子さんはものすごい心の問題を抱えてますよ。だから少し息子さんの心も考えてください。心の病気がこういう形で出てるんですよ。
はい、
よろしいですね。
はい、
はい、どうも失礼します。
どうもありがとうございました。
失礼します。
すいませんでした。